だたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。今週のゲストは世田谷をホストエリアとし、地元に親しまれているラグビーチーム、リコーブラックラムズ東京、大内慎選手です。大内選手のポジションはスクラムで中心を務めるフッカー。同じラグビー選手だったお父様も在籍したブラックラムズで、親子2代にわたり存在感のあるプレーを見せてくれています。今日はラグビー選手大内慎さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストはラグビー選手大内慎選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて自己紹介もお願いします。
はい、皆さんこんにちは。リコーブラックラムズ東京でプロのラグビー選手をしています大内慎と言います。今日はよろしくお願いします。
お願いいたします。いや、大内選手はじめまして。
はじめまして。
いや、本当になんかホームページで拝見しているこの笑顔だったりとかって爽やかだね。
本当ですか。顔がよく怖いって言われるんで、笑顔は心がけてます。
キリッとした感じもあるのかなと思っていたら、本当目元のこの優しそうな感じだったりとか、あと日焼けしてますね。
もう暑すぎて一回向けたんですけど、まだ黒いっていう、はい。
しかも今腕を触ってくださいましたけど、胸板すごいですね。
ありがとうございます。
これどんなサイズ感なんですか、腕周りとか。
腕周りとかはあんま測ったことはないんですけど、うん、ま、街歩いてたらおばちゃんに大きいねって声かけられるぐらいは、はい、大きいかなと思います。
身長もありますもんね。
そうですね、身長は183センチあるの で、体重も108キロあるので、うん、一般の方よりは大きいかなと思います。
もうすごい、そのたくましさの中でこの優しさっていうところ、もう笑顔が素敵なので、今日ねたっぷりとあの大内選手の魅力についてねお話聞いていきたいななんて思っておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はね Q&A 形式であの質問をしていきたいなと思ってはいるんですけど、いろいろ聞いちゃっても大丈夫ですか。
大丈夫です。
お、いただきました。
お願いします。
さあ、それでは大内選手の魅力に迫りましょう。 Q&A スタートです。すごい面白いということで、この今日の、ね、サウンドに合わせて聞いてきます。大内選手、ニックネームは？
は MK です。
MK。 趣味は？
デザインを作ることです。
特技は？
特技は、4カ国語で自己紹介ができることです。
そして人部、あ、もう終わった、はい、終わった、早いえ、改めて聞いてもいい？もうちょっと聞きたいなと思っています。自分を動物に例えるならば？
クマですかね。
わぽい。そして一番好きな食べ物は？
は、いぶりがっこチーズです。
いいね、渋い。好きな女優さんは？
好きな女優さん、戸田恵梨香さんです。
そして人に言えない癖は？
ドライブとかしてて、あ、ま、ちょっと違うな、あの、うん、お寺があったらちょっとすぐ寄っちゃうこととかですか。
いいですね。そして初体験はラグビーの。
わー、今年ですか。
初体験はすごい壮大ですね。
初体験
迷わせてる。
初体験ですか、うん、わー、何ですかね、初体験。
じゃあ後で。
そうですね、はい、
そして自分の強みは。
自分の強みはフィットネスです。
おー、自慢の筋肉は。
は、上腕二頭筋です。
確かに。世田谷のここが好き。
は、街がすごい賑やかで人がたくさんいるところです、うん、すみません、田舎者なんで。
いいね。そして最後、今シーズンの目標は。
はチームとしてはトップ6に必ず入ることと、個人としては必ず、最初の開幕戦でスタートで出ることです。
素晴らしい。ということで伺わせていただきました。お付き合いいただきありがとうございます。
ありがとうございます。すいません、
いやちょっといろいろ聞きたくなっちゃうよ。え、趣味デザインなんですか。
あ、そうです、はい、写真を加工したりするのにハマってて、
うん、クリエイティブ。
ありがとうございます。ただ、
そうなんだ。
センスは全然ないって言われるんですけど、好きですごくやってますね。
わ、素敵。そして特技が4カ国語。何語がいけるの。
は、日本語、英語、中国語、あともう一個何語なんですかね、アラビア語ですかね。
なんで。
は、あの大学の時に一緒に住んでいた子たちが、そこの全員国の出身の子たちで。
そうだ、
自己紹介だけ教えていただきました。
そうなんですね。そうね、大学時代に海外にも挑戦もされたんですもんね。あ、そうです、
はい、大学は2年間ニュージーランドのワイカト大学というところに通っていました。
そうだったんだ。じゃあグローバルに話せるようにもなったんですね。それやっていきましょう。アラビア語で自己紹介してみて。
わ、マラハバアナシンマサラマシュクラン。ただこれもなんかあの自己紹介でつながってるか分かんないですけど、うん、これ言ったら大丈夫って言われて。
なんて言ったの今。
わ、こんにちは、自分の名前はシンです、ありがとうみたいな、なんかそんな感じらしいですけど、って言って、すみません、リスナーさんから全然違うよってコメント来たらすみません。
そんなことない、いいの、いいの。いいね、こうね、チームとしてもね、世界発信できますもんね。
そうですね、はい、
素晴らしい。そして、人に言えない癖は。
全然言えちゃうんですけど、あの実家が実はお寺で、はい、よく、なんかドライブとかしててちょっとかっこいいお寺だなと思ったらすぐ寄っちゃうっていうところですかね。
世田谷だったりとか東京でも寄ったりするところもありますか。
寄りました。世田谷の、自分は今あの世田谷の理工のグランドの近くに住んでるんですけど、うん、もう自転車で行ける範囲にはよく行って よく行ってます。
あるもんね、いっぱいね、はい、癒されたりしますよね。
そうですね。
そしてこの世田谷のここが好きっていうことで、やっぱり賑やかさありますか。
そうですね、自分の実家が広島なんですけど、うん、まあ、そこと比べるとやっぱり人がすごく多くて、うん、まあ、すぐ何か買い物に行きたいときに10分ですぐ行けるっていうのはすごく、うん、まあ、すごい田舎ならではの発想ではあるんですけど、好きだなと思いますね、
うん、そうだよね。そしてあの好きな女優さん、戸田恵梨香さんということもありますが、好きなポイントは。
はあのドラマのスペックっていうのにハマってまして、もうそれを見てからはずっと自分の中で誰が好きって言われたら、はい、戸田恵梨香さんです。
え、会えたりとかはまだしてないの。
あ、全く会えてないですね。
会えたらいいですね、はい、す、街歩いてるかもしれないですもんね。
本当にそうですね、うん、可能性がありますね、東京は。
いやすごい笑顔で可愛らしい。そして、はい、あの今シーズンの目標っていうところで、やはりこうトップ6、そして開幕戦ということですけど、こうオフ期間を経てどうです、感触、手応え。
そうですね、オフは自分はニュージーランドにもう一度戻って武者修行してきて、まあ、そのチームとしてやっぱり帰ってきた時の完成度も去年と比べてすごく高くて、もう全員が本当に目標に向かって今頑張って、いい雰囲気だなと思います。
うん、素敵。また後半でもね、あのそういったあのチームについて、そしてあの選手としてっていうところをお話聞いていきたいなと思うので、お願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、そんな自分を動物に例えるとクマさんな、あのシンさんにお話聞かせていただいてますが、選んでくださった曲あるんですよね。
はい、僕が好きな曲は生き物がかりさんの麗しき人という曲です。
この曲もいい曲。あの選んだ理由は。
選んだ理由は、あの自分がニュージーランドに行くときに、あのお世話してくださってる辰野慎之介さんという元ラグビー選手の方がいらっしゃるんですけど、その方と朝5時にトレーニング行くときに必ず1曲目にかける曲がこの曲で、パワーをいただけるというか、すごくいい曲だなと思います。
それでは聞いていただきましょう、生き物がかり、麗しき人。 世田谷ドリームプロジェクト、今週は世田谷をホームタウンとするラグビーチームリコーブラックラムズ東京、大内慎選手をお迎えしています。さあ大内選手、先ほど Q&A でも聞かせていただきましたが、初体験はって言った後にラグビーのって言ってましたけど、焦ってましたね
もうタジタジでどこ向いたらいいかわからなかった
ごめんね、初体験のラグビーなので、まあ、出会ったきっかけだったりはどんなとこがスタートだったの？
はもう正直覚えてないんですけど、あの自分の父が元ラグビー日本代表で、リコーブラックラムズ東京の選手で、もう生まれた時からラグビーボールと遊び、気づいたらラグビーを始めてたっていうような感じです。
そうなんだ、はい、お父さんからも教わったりとかすることはあったの？
は実はあの全くなくて、ラグビーをやれと言われたことも一回もないんですけど、まあ、そういった父の背中が好きで自分も始めたっていうのがあれですね、
はい、そうなんだ。どんなところかっこいいななんて思ったりしたんですか？
まあ、父もあまり喋る方ではないんですけど、やっぱり昔の映像とか見て寡黙に体を張り続けるところであったりとか、自分からタックルに行くようなところがすごいかっこいいなと思って、そういったところですね。
本当。でそしてそういった影響を受けて、でも親元離れて高校は県外に行かれたんですもんね？
そうですね、はい、いろんなちょっと自分の中で迷いもあったんですけど、山梨県の氷川高校というところに行きました、うん、
名門ですよね。
名門ですね、はい、花園に出場してる数でいうとすごいトップに入る高校ですし、うんうん、まあ、今はちょっと花園には出れてないんですけど、すごい歴史のあるチームですね、
うん、どう親元離れてその時寂しさだったりとか自分の葛藤もあったんじゃないですか？
まあ、最初1週間ぐらいは正直
1週間、
はい、ちょっと寂しいなと思ったんですけど、うん、まあ、やっぱりあの寂しいなって思えないぐらい忙しくて楽しい毎日だったので、うん、まあ、すぐ割と慣れはしました。
本当、うん、その氷川高校でこう得られるものだったり青春、どんなことが思い出になります？
そうです、あの氷川高校は、まあ、一番の思い出は学校の行事で60キロのマラソンがあるんですけど。
ちょっと待って、60キロですか？すごい、
は
い、
出発も夜の10時開始で、僕最初聞いた時6キロかなと思ってたんですけど、
うん、ですよね。
なんか山梨の峠を越えて東京まで行くっていう壮大なマラソンがあって、それをみんなで本当にもうきついながらも頑張ったのが一番の思い出ですね。
何時間ぐらいかけて走るんですか？
まあ、早い子は7時間とかなんですけど、自分は10時間ぐらいかかりましたね
すごいメンタル強化されますね。
そうですね、はい、
すごい思い出だね。
とにかく走る高校だったので、練習でも走って行事でも走って、
ああ本当、はい、そのスタミナが鍛えられてったんですね。
そうですね。
でそして卒業された後はあの留学もされたんですよね？
そうです。
どちらへ？
はいは、南半球のニュージーランドっていう国に行きました、
うん、その思いは？
もう本当にちっちゃい中学の時に実は一度行かせていただいてて、その時の本当に匂いと目で見た景色っていうのも忘れられなくて、必ず高校大学のどちらかでは行こうっていうふうに決めてました、う
ん、ああ本当。やっぱりこうラグビーが盛んな国でもあるからっていう憧れもありました？
そうですね、ラグビーが世界で今ワールドランキング、あ、うん、もうずっと1位にいたチームで、うんうん、やっぱりその自分が何ですか、小さい時からテレビで見てた選手に会いたいっていう思いが強くて、うん、行くのを決めました。
会えたり触れ合えたりとかはしたんですか？
そうですね、はい、2年目の時に相手チームにあのオールブラックスっていうニュージーランドの代表の選手と試合する機会があって、もうその時は倒さないといけない相手なのに、うん、すごい憧れが強かったですね。
なんかもうワクワクしますよね。
そうですね。
その後試合後とか交流できたんですか？
あ、もちろん、もうあの僕一人だけ写真を撮ってくれって言って対戦相手だよってチームメイトには突っ込まれたんですけど、まあ、ただやっぱりラグビーはノーサイドの精神があるので、終わった後みんなすごく優しくて、すごい何ですか、いい思い出ですね、うん、
本当に。でもその世界の憧れもそうだし、そこで得るもの、こうニュージーランドで経験できたものってどんなところですか？
そうです、まずはやっぱり一番は語学のところで、まさか自分がニュージーランド行って英語を喋れるようになるとは絶対思ってなかったですし、うん、まあ、あとはそのニュージーランドの選手って本当働きながらプロを目指す選手が多いので、うん、そういった中で死ぬ気でラグビーに対する取り組みの仕方とか、うん、本気の姿勢であったりっていうのは自分の今のプロキャリアにもすごく生きてます。
あ、本当。でそういった経験を経て、それこそこう日本に帰国されてということ で、またチームも、決まってというところでラガーマンとしてのプロ生活も始まったんですよね？
始まりました。
どうでした？
もう本当に嬉しくて、うん、ようやくここに立てたって思ったんですけど、うん、まあ、1ヶ月で実はあの首の大きな怪我をしてしまって、そこで首になってしまって、僕のプロ生活は1ヶ月だったのかっていうのが最初の正直な感想ですね。
しかもなんか リハビリもしながら、はい、いろんな経験チャレンジもされたんですよね。
そうですね、その時本当に僕はすごく幸運なことに周りに助けてくださる方が多くて、空手の教室の先生に働きながらジムしていいよって言われたりとか、地域の大学の先生たちが広島の全く知らない僕のことを呼んでくれて練習に参加させてくれたりとか、すごく得るものは大きかったですね。
全てが経験に、ね、なるところで皆さんの縁にも支えられてと思いますが、はい、そしてブラックラムズにこう入ってくるんですよね、はい、どうでした？
まずやっぱり自分がラグビー選手になりたいってちっちゃい時に見てたチームがやっぱりブラックラムズ東京で、やっぱりそこで声をかけていただいたっていうのはもうすごい本当の意味で夢が叶ったというか、父と同じ舞台に立てるっていうすごいワクワクの感じはありました。
お父さんも喜んだんじゃない？どうでした？
これは本当に全く喜んでなくて、最初はもう真顔でそうかだけだったんですけど、後から母から聞くとすごく喜んでたよっていう、それが聞けただけで僕としては嬉しかったですね。
応援にはどう来てくれたりとかは？
よく来てくれるんですけど、自分の家族はちょっと特殊で全く僕に言わずに、試合が終わった後に写真だけ送られてきて、もっと頑張れっていうのが、
泣けちゃう愛だね。でもね、
そうですね、はい、なんか心配かけたくないとか、下手にプレッシャーを与えたくないっていう思いがあるようで、僕にとってはやっぱそれがもう嬉しいですね。
素晴らしい。でそういった皆さんのね、愛も受けてっていうところで、こう理工としてチームになられて魅力ってどんなところありますか？
理工みんなすごくやっぱり仲が良くて、すごい何ですか、一つの目標に向かって頑張るっていうのがすごい何ですか、方向性が同じいいチームだなと思います。
やっぱりこう支えられてっていうところだったりとか、その中でどう牽引していきたいとかもあったりします？
そうですね、多分一人何ですか、みんなそれぞれに必ず仕事っていうのはあると思うので、僕であったらすごい元気を出すとか掛け声を出すとか、そうやってチームを鼓舞するっていうところは自分ができると思うので、そういったところは積極的に取り組んでます。
で今シーズン、新たなシーズンも駒澤開催ありますもんね。どうですか？ワクワクしますよ
ね。嬉しいですね。やっぱり父のビデオの中でも駒澤の試合の映像があったので、やっぱそこでやれるっていうのは嬉しいですし、やっぱ地元のファンの方たちの前でプレーができるっていうのはすごく、いいことだなって思います。
ぜひ更新シーズンに向けて世田谷でも、ね、開催をしていきますので、チェックしていただけたらと思っております。さあ来週もたっぷりとお話聞かせてくださいね。
はい、すみません、お願いします。
今日のゲストはラグビー選手大内慎選手をお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は九品仏から。では読んでみましょう。正代さん、
はい。世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急大井町線九品仏駅から歩いて5分住宅街にあります、株式会社ボディクレイをご紹介します。お話は代表の望月彩さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
実はこちらにはある世田谷土産作っているといいますか、用意している会社になるんですけれども、その世田谷土産とは？
はい、うちは世田谷土産に粘土の歯磨きをしていただいております。
2019年の、世田谷土産に認定された人気商品なんですけれども、この粘土の歯磨き、どういった商品なんでしょう？
粘土っていうと工作の粘土とか図工の粘土を想像されると思うんですけれども、クレイパックとか泥パックっていうとちょっと伝わりやすいかなって思うんですが、粘土って吸着していろんなものをこう取る力があって、粘土の歯磨きは研磨剤ですとか発泡剤を使わずに粘土の吸着だけで汚れを取るという、そういった商品になります。
どうしてその粘土の歯磨き作ろうと思われたんですか？
私は3代目になるんですけれども、初代代表が鉱物の研究者だったんですね。で、いろんな鉱物をもちろん研究してたんですけれども、その中でこの山形産のモンモリロナイトっていうのが鉱物なのにすごく滑らかで、まずその食感でそのひらめきというか、これは何かになるんじゃないかっていうふうに、もうそこから研究に没頭されて、もともと日本ってその歴史として粘土を使った紙洗い粉だったりとか、そういった洗浄剤として使われてきた過去もあるんですけれども、それがよりもっとこう進化して、その肌を健やかにする化粧品にもいいんじゃないかっていうのをきっかけに 今商品開発始まりました。
モンモリロナイト。
はい、そうです。
これ日本で取れるんですか？
あ、そうですね、あのもういろんなところ全世界で取れるんですけれども、日本ってあの火山国なので、このモンモリロナイトっていうのは火山灰が元の粘土って言われておりまして、日本ではこのモンモリロナイトがたくさん取れます。
今目の前に明るめのグレーで、まあ、重さは、まあ、そこそこ、まあ、その辺に落ちてるかなぐらいの石の重さですね。
そうですね。ただこれお水をかけると見た目とは全く違う状態というか、触った感じが変わるので、よかったらちょっとお水かけてみてもいいですか？
なんか実験いいんですか？かけちゃって、今水をじゃらーっとかけました。触っていいですか？
はい。
あ、ぬめぬめというか溶けてるというかザラザラというか、
は
い。
でここからさらにモンモリロナイトっていうものをうちは化粧品に使うんですけれども、よかったらこれお水をかけますとこんな感じで吸着します。
おー、あの多分ね、ねるねるねるねが分かる人だったら、あのねるねるねるねの粉に水かけたらこう浮き上がって固まるみたいな、そんな感じ
よく言われます。でさらにこれお肌に塗っていくと、まあ、粒子が細かすぎるので、こうどんどんこう肌の上に馴染んでいくんですね、
うんうん。
でちょっとこちら触ってもらうとどれだけ滑らかか、
はい、わっ、ほんとこうなんていうの、滑らかに。
そうなんですよ。でもともとは石鉱物なんでとっても硬いんですけれども、水をかけるとこれだけ滑らかになる、そこがやっぱりうちの一番のこう強みというか、肌に対しても負担が少ないですし、まあ、汚れを取るだけじゃなくていろんなこう水分を保つ保水性だったりとか、膜を作って肌を守ってくれたりとか、そういう粘土ですが、他の粘土とはちょっと違う、ちょっと不思議なクレイ粘土になりますね、
はい。この歯磨きの他にも商品あるんですか？
もともとはあの歯磨き もちろんなんですけど、上に塗るもの、保湿のクリームでしたり、まあ、入浴剤だったり、そういったものも商品展開してます。
あのね、もって多分望月さんのお肌がピカピカなんですよ。ピカ、あの使いたい。
ありがとうございます。
ではラジオを聞きの皆さんにメッセージお願いします。
なんか粘土の歯磨きっていうとちょっとこう油粘土とか紙粘土を想像して口に入れるのはって抵抗ある方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、その工作の粘土とは全く違うものになりまして、あのそういった固定観念を一回横にずらしてもらって一度試してもらうと、そう今までのこう常識が覆る、そういった使用感なので、ぜひ一度試してもらえると嬉しいです。
商品は粘土の歯磨きです。ぜひ世田谷土産ご覧ください。ということで今回は奥沢から株式会社ボディクレイ、お話は代表の望月彩さんに伺いました。
はい、どうもありがとうございます。
驚きました。モンモリロナイト、火山灰大丈夫なんて思いましたが、滑らかな質感練ってみたい。体にも優しいんだろうな。望月さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
これがもしも夢ならば、
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。 世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。